さて、この時間は話題の新商品、南部美人アルコール77と呼んでよろしいでしょうか。この商品について南部美人代表取締役社長の久慈浩介さんにお電話でお話を伺います。
もしもし。
もしもし。
あ、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
もういつも元気な久慈社長
はい、
大丈夫ですか。
はい、頑張ってやってます。
はい、
ステイホームもやってますよ。
そうですか。
はい、
今、水越アナウンサー言ったように、南部美人アルコール77でいいんですか。
はい、これ実は、ちょっとあの後も、さまざま動きが激変してって、
はい、
今現在、2つ商品を作ってまして、
ほうほう、
アルコール77は、これは医療関係専用でもう限定です。
はいはい、
でその他にもアルコール65っていうのも、これも医療関係と介護関係、その他一般の方々に向けて、
うん、
提供していくっていうことで、2つの商品、65の方をメインにして作っております。
なるほど、これ、パーセントですか。
パーセントです、
あのアルコールのね。
はい、そうです。
そう、これ流行った時にいろんな方が、はい、その要するに強い酒もね、消毒になるんだって話で、要するにエタノールですよね。
はい、そうです、そうです。
でメチルはやばいんだけども、
そうダメです
ね、メチルアルコールはダメ、エタノールはお酒の強いもう70%みたいのもなるって話を聞いて、で私はどっかの酒造会社さんがやってくれたらいいのになと思って、その時にやるとしたら南部美人かなと思いましたやるんだったら久慈さんかなと思いましたけども。
いや、大塚さんもさすが目の付けどころが違いますね。
いや
期待を裏切らず、
はい、
取り組み早かったですね。
そうですね、これはもともとこのコロナがスタートしてって、私の仲間の医療関係者、県内外の方々や介護関係者から、とにかく手指の消毒のアルコールが全く足りないんだと、どうしかできないのかって話を聞いてる中で、まあ、確かに我々は酒造会社ですし、大塚さんが言う通り、我々酒造会社はアルコールを作るという免許をいただいてるんですね。で、私たちは医療用のガウンとかゴーグルとかマスクは作れないんですが、私たちはいただいた免許の中で頑張ればこの消毒用アルコールが作れるんじゃないかっていう思っていた時に、厚生労働省の方から、
はい、
新型コロナウイルス感染症の発生に伴う高濃度エタノール製品の使用について改定という通達が出まして、我々酒造業者が作るアルコールも手指の消毒に医療関係でも使っていいんだよということになったんです。
なるほど。
それを受けまして、我々はじゃあもう我々にできることはアルコールを作ることだと、今できることっていうのはもう僕らはそれしかないというふうに決断をして、アルコールの製造に取り掛かりました。で、我々は基本的には、まあ、岩手県内の医療関係者や関係機関や医療ケア児の皆さんなどを優先して供給していく予定でございますので、
はい、
詳細はホームページの方にもすでにアップしてます。アルコール65ということでアップしておりますので、
そち
ら見ていただければ。はい、
はい、
これも作ろうと思って簡単に作れるものなんですか。
ですね、一番大変だったのは、
はい、
免許が違うんですね。酒造り、日本酒作る免許でこんな高いアルコール度数を作れないんですけども、今回はこの厚生労働省の大胆緩和の後に国税庁が即座に免許の緩和をしてくれまして、我々でもすぐ作れるような形を取れたんです。
あ、そうですか。
これが大きかった。
なるほど。
すごく、はい、
国もたまにはいいことやるじゃないですか
いや、もうとんでもないスピードなんですよ。
ですよね。それで
本当にすごくてですね、ただこれちょっと酒税が入ってるんですよ。
は
あ
は
あ、残念ながら、
はい、
でこの酒税もなんとかしてくれって話をしてたら、昨日かな、NHK でドーンと報道されましたけど、この酒税も免税になる可能性が出てきました。
ああ、なるほどね。
そうみたいですよね。
これは当然ですよね。
はい、
そうですか。まあ、そういう取り組みをなさって、これじゃあ、南部美人で検索すればいいのかな、ホームページ
は。はい、南部美人で検索すれば出てきますので。
はい、はい。これまだいろんなお店に出るとか、そういうことではないんですね。
うんとですね、これ、今、こういうのがドーンと出ると、そこに並んだりとか、マスクみたいに、3密を作ってしまう可能性があると、はい、私の店もですね、二戸のお店も、今、緊急事態宣言が出た後、止めてるんですよ、ストップしてるんで、閉めてまして、で、下手にこれ、店で売るとか言うと、3密になってしまうので、今は、今現在はネットでの、申し込みをメインにして、やらさせていただいております。あと、お電話とか、ファックスとか、その辺でのお話で聞いております。
なるほどね。
はい、
結構、量産体制ができてるんですか？
いや、これもね、限度があって、多分、1万本ぐらいしかできないんですよ。
はい、やっぱり本業の製造ラインとは別でしょうからね。
はい、今回はこの本業の製造ラインに使うものを、 そうじゃない使用を認めてもらったっていうことなんですね。普通はこういう売り方は絶対酒税法でできないんですよ。
できないんですね。
はい、
ね、
だけども、まあ、今回は、う
ん、
別
用途、ね、
例えばラーメン作るじゃないですか、はい、それに煮卵乗ってるじゃないですか、はいはい、それは卵買ってきて煮て、卵乗せてラーメンとして出すのが普通の日本酒の免許だとしたら、うん、今回のやり方は卵買ってきて煮卵じゃなくてこれをスクランブルエッグにして出していいよっていうやり方なんですよ。だから用途が変わったっていう、変えてやるっていうことを認めてもらったんですよね。
なるほどね、
うん、すごいことなんです。普段だったら絶対ありえない。
そうですよね、
はい、
でもそれはね、酒造会社も南部美人でよし、じゃあそれならやろうっていう風なね、決意のもとにやっていただくと我々も心強いですよね。
はい、おかげさまで、今全国的な流れにもなってきて、はい、結局酒蔵っていうのは47都道府県にあるんですね、焼酎や泡盛も含めれば、
はい、
そしたらそういうところがこういうアルコールを作っていけば47都道府県日本中にこれ広がるんですよ。
なるほど。
でそうすると地方に行けば行くほどアルコールが足りない現状の中、地域の地方の蔵がそれをやり始めたらすぐ届くんです。
あ、
これをやった時に、やるって決めた時にもう僕の蔵から歩いて2分のところの病院の先生が、
ええ、
まさか南部美人ですアルコールやるとはと、
ま、さか
もう全然足りてないんだ、なんとかしてくれないかって、もう
でしょうね、
本当に信じられないって言って、それでもう当然最優先で出すことにして、うん、持ってきました。僕持ってったら2分ですよ、もう持っていけるんだから歩いて、密にもならないし、そういう状況で、ただ全国的なものを待ってればいつまで経っても来ないんですよ。
あ、なるほど、ね、
だから今緊急的に、まあ、ワンポイントリリーフ的に我々がやって地域に、地域の皆さんで目の前で困ってる人に提供できれば、うん、即座に今提供ができるので、非常にその方が効率がいいと思ってました。あくまでこれは厚生労働省からいっぱい、消毒液が出てくれば僕らはリリーフ降りればいい話ですから、そうじゃない限りはもう本当に頑張って岩手リリーフやろうと思ってますので。
あ、そう、もう本当心強いですよね。もうい
えいえ、
とにかくね、それには消毒、アルコールの消毒には、ね、コロナ本当弱いんですから、
はい、
あっという間に死んじゃうんですから。
そうなんです ね、
で我々日常使うやつがやっぱり不足してて、
はい、
うちもあるんですよ、シュッシュって、やっぱりもう節約してますもん。
そうです、ちょっとの量でって思っちゃいますよね、
まあ、今まではなんかシュッシュで当たり前にやってたんだけども、ちょっと少し少なめにとかね、そういうふうに思ってますからね、
はい、でも医療機関はそういうわけいかないですもんね。
いかないんですよ。
そうなんですよ、いかないんですよ、ね、あと医療ケア児の皆さんは、ね、もっといかないんですよ。そういうこと
に、もう普段からやってなきゃないんですよね。
そうで、医療機関はまだ国からこうアルコール来るかもしれませんけど、家庭で介護してる方とか、
まあ、
もうそういう方々はもう自分たちでそれを買わなきゃいけないじゃないですか。
調達しないとならないですもんね。
もう買ったことないですよ僕、ドラッグストアで消毒用のアルコールもここ何ヶ月か買えませんもん。
なるほど、そうですね、はい、今ね、
だから地域で作るって地域に供給していくってことが一番大事なんですね。
そうなんですね、
はい、僕東日本大震災でもすごい学んだんですけども、
はい、
やっぱりこの危機の時には行動こそ正義なんですよね。世界中、日本中の皆さんも今ステイホームっていう素晴らしい行動を、尊い行動をしてくれてるんですよ、
はい、
ただ私たちはですね、お酒を作るという、そのこれはソフトバンクでも、トヨタでもどこでもできないんですね。私たちみたいにどんなに大きい会社でどんなに儲かってる会社でもアルコールを作る免許がなければできない、我々はちっちゃいちっちゃい地方の蔵だけど、アルコールを作るという免許がある。その責任と使命において、作るっていうことをしないっていう選択肢はもう全くないと僕は思ったんですよ。だから僕の行動は、今アルコールを作って目の前に困ってる人、目の前で泣いてる人たちを救える。僕の手はアルコールで救えるんですよ。僕だったらば今それで救える。だったら、それを救っていきたい。見逃して見過ごして僕は泣いてる人を通り過ごすことができませんでした。
なるほどね。どなたか日本各地 の、 お仲間の酒蔵で同じようなことやってるっていうところあるんですか。
いっぱいあります。
あ、
今秋田県も動いてますし、
はい、
宮城県も動いてます。一番遠くで私のところに言ってきたのは、鹿児島県の喜界島っていうところです。黒糖焼酎の名産地なんですね、
はい、
その黒糖焼酎の蔵元が、俺たちは蒸留機大きいの持ってるから、俺たちこそやらなきゃいけないと、だからやり方教えてくれと、 法律がどうなんだ教えてくれっていうことで僕の同級生なんですけど、今動いてます。
なるほど、
はい、いやそういうネットワークも心強いです ね、
ね、 もう
そ
うですね。久慈さんのところ先駆けというか ね、 ね、宣伝をつけたと言ってもいいかもしれませんけれどもね、
はい、
何回も言うようですけども大変心強いね、言葉ですんでね、はい、我々もちょっとこう根っから安心はなかなかコロナに対してできないんだけど、もう随分安心できますよ、ね、こういうのが出回って、
ね、いらっしゃる、ね、岩手からこういうアルコールの商品が出るっていうのはね、
で今ねやっぱりねそういう気分的な安心感っていうのかな、それもすごく必要なんだよね。不安なことばっかりですからね、ちょっとでもいいからねそういう何かこう足りないものが足りるように、努力してくれる会社があるんだと思うとね嬉しくなりますね、
はい、もちろん医療機関と岩手県の皆さんを優先して我々は供給していきたいと思っておりますので、はい、
電話番号なんか申し上げてよろしいですか、はい、株式会社南部美人さんは0195-23-3133、0195-23-3133、まあこれ殺到するとあれなんでできればホームページから問い合わせもできるんで、
はい、
南部美人のホームページちょっと検索していただければと思います。
はい、
はい、これからも何かこう取り組みできることがあったらやろうという、そういう意気込みですかね、久慈さんは。
あんまりこういう状況なんで我々できれば本当にステイホームしたいんですよ。
で
も我々はアルコールを作るという使命がありますから、はい、我々が今やらなければいけないことはそれだと思って、うん、一生懸命手指の消毒のためにやってます。で、はい、一番大事なことは多分これは僕だけじゃなく全員が大事にしなきゃいけないのはやっぱりコロナにかからないこと、そしてうつさないことだと思うんですよ、うん、だからそのためにやっぱり今求められている行動をしっかりとしていくことが多分一番やらなければいけない大事なことじゃないかなというふうに思ってます。
そうですね、
はい、
はい、わかりました。どうもどうも、お忙しいところありがとうございました。
コロナが終わったコロナ後の未来ではですね、ええ、美味しい日本酒でぜひ飲める方で乾杯していただければと思います。
そうですよね、
はい、
本業の方もどうぞ、はい、頑張って
大塚さんもぜひかからないようにしてください。
はい、ありがとうございます。
はい、頑張りますので、
はい、どうもどうもありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい、
失礼します。はい、南部美人代表取締役社長の久慈浩介さんでした。
IBC 岩手放送。